します。旧約聖書詩編第75編1節から11節まで、旧約聖書の893ページです。お読みします。指揮者によって滅ぼさないでくださいに合わせて、賛歌アサフの詩歌。神よ、私たちは感謝します。あなたに感謝を捧げます。その名は近くにあり、人々は屈しき技を語ります。私は時を選び公平に裁く。地とそこに住む者すべてが揺らいでも、私は地の柱を固くする。高ぶる者には高ぶるなと、悪しき者には角を上げるなと言おう。角を高く上げるな、首を上げて傲慢に語るな。人を高く上げる者は東からも西からも荒れ野からも来ません。神こそが裁く方、あるものを低くし、あるものを高く上げられます。杯は主の手にあり、泡立つ酒には混ぜ物が満ちています。主がこれを注がれると、地上の悪しき者は皆折まで飲み干し、飲み尽くします。しかし私は常しえに語り継ぎ、ヤコブの神を褒め歌います。私は悪しき者の角をことごとく折る。正しき者の角は高く上げられる。新約聖書マタイによる福音書第23章1節から12節、新約聖書の44ページです。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らの言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をくくって人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱の紐を幅広くしたり、衣の房を長くしたりする。宴会では上座、街道では定席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。あなた方のうちで一番偉い人は仕える者になりなさい。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、残暑が続く中、また昨晩には大きな地震があった中で健康を支えられ、あなたが招いてくださって主の日の礼拝に共に集うことができましたことを感謝いたします。私たちの命も人生も 私たちが自分で手に入れたものではありません。あなたが与え、導いてくださっているものです。そしてあなたはお定めになっているときに、私たちの命を、人生を終わらせる方でもあります。私たちはあなたが与えてくださり、導いてくださり、そしてあなたが取り去られる、あなたのものである命と人生とを歩んでいます。しかし私たちはそのことを忘れてしまって、あるいは見つめようとせずに、自分の命は自分のものであると錯覚し、自分が主人となって人生を歩み、自分の思いや願いを実現することばかりを追い求めています。自分が主人となろうとしている私たちは、あなたに愛されていることを見失い、それゆえにあなたをも、そして自分自身をも愛することができなくなり、不平や不満に満たされています。また自分と人とを比べて得意になってみたり、逆に嫉妬に苦しんだりしています。そのために隣人を愛することができず傷つけています。これらのことはすべて私たちが自分の命と人生はあなたが与えてくださったものであることを見失っていることによることです。あなたから離れてしまっている私たちの罪をどうぞ許してください。そのような私たちをあなたは、一人子イエス・キリストによる救いに預からせ、あなたの子としてくださるために、この礼拝へと招いてくださいました。どうぞこの礼拝で、あなたの御言葉を聞いて、あなたが一人子の命を与えてくださるほどに、私たちを心から愛してくださっていることを知らせてください。その愛によって私たちが新しくされ、あなたと共に生きていくことができますように。聖霊なる神様がこの場に臨んで御業を行ってください。この夏、夏季伝道実習生としてお迎えしている山本光弘神学生が、本日の幽霊拝において、そして来週は主立礼拝において御言葉を語ります。それらの礼拝を聖霊が共にいて祝福し、語る者も聞く者も御言葉の恵みに豊かに預かることができますように。そして山本神学生が聖書からあなたの御言葉を聞き取り、それを兄弟姉妹と分かち合い、あなたの恵みによって生かされる、その喜びを深く味わうことができますように。そしてあなたが伝道者として使わせてくださる日に向けて、さらにしっかりと備えをしていくことができますように。またお迎えをしている私たちが、伝道者を召し養い育て、そして使わせてくださる、そのことによって世の人々に福音を伝え、教会を築こうとしていてくださるあなたの御心を思い、それぞれに与えられている仕方であなたの伝道の御業に仕えていくことができますように。また生涯を伝道と教会のために捧げるものを、あなたが私たちの群れからさらに召し出していってくださるように、そのために祈りを合わせていくことができますように。今、病気の苦しみの中にいる者たちに、癒しと支えとを与えてください。手術を受けた者もあります。入院をしている者、施設で生活している者、自宅で療養している者たちもいます。それぞれがあなたにすべてを委ねて、平安のうちに病と戦っていくことができますように。また年を重ねて、弱りや衰えを覚えている方々が、あなたの慰めと支えのうちに日々を過ごすことができますように。家族の病気を心配し祈りつつ、看病や介護に当たっている者たちを支え力づけてください。また今いろいろな悩みや苦しみ、悲しみを抱えている者、不安や孤独を覚えている者に慰めと平安とを与えてください。本日はこの礼拝の後、新入会員懇談会が行われます。あなたの導きによって新たにこの群れに加わった方々が、この教会の一員として兄弟姉妹と良い交わりを築き、御言葉に養われつつ、あなたと教会とに仕えていく喜ばしい教会生活を築いていくことができますように、そのためにこの会をあなたが用いてください。先週、教会学校の夏季学校が行われました。天候にも恵まれて、 14名の子供たちが無事に元気に良い時を過ごすことができました。あなたの守りと支えとを感謝いたします。参加した子供たちが御言葉の恵みをこれからもより深く味わっていくことができますように、また奉仕した教師スタッフにあなたのねぎらいと祝福を与えてください。参加できなかった子供たちも含め、クリスマスに向けてあなたの恵みの中を歩んでいくことができますように、子供たちの夏休みをまなお続きます。あらゆる危険や誘惑から守ってくださいますように。この月末に予定されている青年交流会を導いてください。教会につながっている青年たちが御言葉の恵みの中で交わりを深められて、祈り合い支え合いつつこれからの人生を築いていくことができますように。昨日には地域食堂シロが行われました。この働きが地域の方々の間で次第に知られていっていることを感謝いたします。教会と地域の方々との出会いと交わりの場であるこの営みを、教会全体の祈りと支えの中で喜びを持って続けていくことができますように、直接間接に奉仕をした一人一人を豊かに祝してください。今日初めてこの教会の礼拝に来られた方々にあなたの祝福を与えてください。キリスト教学校からの紹介によって来られた中学生高校生の皆さんが、幅広い世代の人たちと共にあなたを礼拝することの恵みを体験をすることができますように、熊本地震の被災地の人々を守り、生活の再建を進めることができますように、千葉県の水害においても大きな被害が出ています。苦しみの中にある人々に慰めと支えを与えてください。能登半島地震の被災地のことも私たちは覚えています。それぞれの地にある主の教会を守ってください。教会を通して苦しんでいる者と共にいてくださる主イエスキリストの恵みがその地の人々に伝えられていきますように。主よ、この8月私たちはこの国が過去に起こした戦争のことを覚えつつ歩んでいます。私たちの罪のゆえにこの国の民のみならず諸外国の人々に大きな苦しみを与えたことを忘れることなく、これからのこの国の歩みを整え、世界に平和をもたらしていくためのに仕えていくことができますように。この世界のあちこちで対立が深まっており戦いが続いています。悔い改めて平和共存へと方向転換をすることができますように、特に国々の政治の責任を負っている者たちを導いてください。今週末には平和を願うパイプオルガンの響きという対するコンサートがここで行われます。パレスチナ、特にガザ地区の人々の命と生活とが支えられて、町の再建が少しでも進んでいきますようにあなたが導いてください。人間の罪のゆえの苦しみ悲しみが満ちているこの世界にあって、私たちは主イエスキリストによるあなたの愛を示されています。その私たちがその恵みを喜び感謝をするのみでなく、あなたの愛にお応えをして、あなたの救いの知らせ、喜びの知らせ、福音を述べ伝えていくことができますように、そして苦しみの中にあるこの世界と人々のために取りなし祈っていくことができますように、そのようにしてあなたが私たちをあなたの救いの御業のために用いていってくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌113番、差し支えない方はご起立ください。 どうぞお座りください。本日からマタイによる福音書の第23章に入ります。23章から25章にかけてのところには主イエスの教えがまとめて語られています。マタイによる福音書にはこのような主イエスの教え、つまりは説教の部分と物語の部分、つまり主イエスのなさったいろいろな奇跡とか、あるいは敵対する人々との論争の部分が交互に出てきます。で、説教の部分は全部で5つです。第1は5章から7章の、これは三条の説教と言われている部分です。で、第2は10章の、これは弟子たちを伝道へと派遣するに際して語られた説教。第3は13章で、ここには天の国についての例え話が並べられています。第4の部分は18章で、主イエスを信じる者の群れである教会における兄弟同士の交わりについての教えが語られています。そして最後の第5の部分がこの23章から25章、つまり本日から読んでいくこの部分はマタイ福音書に語られている主イエスの5つの説教のうちの最後のものなのです。で、最初のいわゆる三条の説教と同じように、ここも三章にわたる長い説教です。そういう長さだけではなくて内容においても、この23から25章は三条の説教と対応している点が多くあります。これからここを読んでいく中で、しばしばこの三条の説教を振り返ることになります。このように、23から25章には主イエスの教え、説教がまとめられているわけですが、23章と24、25章とでは、これは語られている相手と場所が違います。23章は、その一節にあるように、群衆と弟子たちに語られた教えです。そして24章の一節に、イエスが神殿の境内を出て行かれるときとありますから、この23章が語られたのは、エルサレムの神殿の境内においてです。で、ここに語られているのは律法学者やファリサイ派の人々に対する主イエスの厳しい批判です。で、これまで読んできた21章の後半から22章にかけて、律法学者やファリサイ派の人々はエルサレムに来られた主イエスを受け入れようとせず、陥れようとしました。主イエスと彼らとの間でなされた厳しいやり取りが語られてきたのです。で、23章はそれらのことを受けて、この律法学者やファリサイ派の人々について主イエスが最終的にお語りになった批判の言葉です。主イエスは彼らの本拠地であるエルサレム神殿の境内において群衆と弟子たちに対してこのことをお語りになったのです。で、次の24章の3節を見ると、イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていったとあります。ですから24、25章はこれはエルサレムから谷を隔てたオリーブ山において弟子たちだけを相手に語られた教えです。そこに語られているのは、これはちょっと先取りをして言っておくと、この世の終わりについてです。この世の終わりに主イエスがもう一度来られ、そして救いが完成する、そのことを待ち望んで生きることへの勧めが、この第5の説教の最後のところに語られているのです。 さて、主イエスを受け入れずに陥れようとしているファリサイ派の人々、この人々のことを私たちはともすればとんでもない悪人たちだと思ってしまいがちです。しかし彼らは旧約聖書に語られている主なる神の律法を熱心に守り、それに基づいて生活していた人々です。だから彼らは律法学者、つまり律法に詳しい先生とも呼ばれていて、人々は彼らのところに行って生活の上でのいろいろな問題においてどうすれば律法に従って歩むことができるかを教えてもらっていたのです。つまり彼らファリサイ派は真面目に熱心に神の律法に従って生きようとしていた人々です。で、この主イエスの時代にはまだエルサレムに神殿があって、犠牲の動物が神に捧げられる、そういう礼拝がなされていました。ユダヤ人たちはそのエルサレム神殿を中心として主なる神の民として生きていました。しかし紀元70年にローマ帝国によってエルサレムが陥落し、神殿も破壊されてしまいました。ユダヤ人たちはそのことによって神の民として生きるための心の拠り所を失ってしまったのです。で、この民族存亡の危機の中で彼らは神の律法に従って生きることによって神の民としての誇りと自覚を維持していきました。で、その中心となったのがファリサイ派でした。神殿の祭儀ではなくて律法を守ることを中心とする今日のユダヤ教の土台を築いたのは彼らファリサイ派だったのです。彼らのおかげでユダヤ人たちは2000年にわたって国を持たず世界各地に散らされて生きてきた中でも民族としてのアイデンティティを保ち続けることができたのです。このようにファリサイ派は神の律法を熱心に守り、でそれを人々に教えてもいました。で、主イエスはそのことを否定したり批判してはおられません。この23章の2節3節で律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている、だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさいと言っておられる通りです。モーセ、この人は神から律法を授けられて人々に伝えた人、モーセの座についているというのはこのファリサイ派の人々がモーセの権威を受け継いで神の律法を人々に教えているということです。主イエスはモーセを通して神から与えられた律法を重んじておられるのです。で、そのことはあの三条の説教の中のこの福音書の5章17節で、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであるとおっしゃったことと重なります。主イエスは律法を否定するのではなくて、むしろ大切にしておられるのであって、それを教えているファリサイ派のことも決して頭から否定しているわけではないのです。で、しかし主イエスは本日のところの3節後半で、しかし彼らの行いは見習ってはならない、言うだけで実行しないからであると言っておられます。で、これはどういうことなのでしょうか。ファリサイ派の人々は人々に律法を教え、こうしなさいと命じているが、自分ではその教えを実行していないのでしょうか。そうではないはずです。先ほど申しましたように、彼らファリサイ派はまず自分たちが律法をしっかりと守ってその通りに生きようと熱心に励んでいたのです。だからこそ人々は彼らを尊敬して律法に従う生き方を教えてもらっていたのです。言うだけで実行していなかったら彼らの教えを聞こうとする人はいなかったでしょう。 では、この言うだけで実行しないとはどういうことなのでしょうか。で、それはむしろ次の4節の、彼らは背負いきれない重荷をくくって人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。このことを言っているのでしょう。つまり、律法に従って生きるためにはこうしなさいと命じることによって、人々の肩に大きな重荷を乗せるけれども、その人が実際にそれを背負って歩いていく、つまりその律法に従って生きていくことを助けてはくれないのです。彼ら自身は律法を守って生きているけれども、人々が本当にそのように生きることができる道を示してはいない。言うだけで実行しないというのはそういうことです。彼らの教えがそういうふうになっているのはなぜなのか。主イエスはその理由を鋭くえぐり出しておられます。それが5節の、そのすることはすべて人に見せるためであるということです。で、この人の肩に重荷を乗せるが、それを動かすために指一本貸そうとしないっていうのと、そのすることはすべて人に見せるためである。この二つのことは、直接結びつかないように感じられるかもしれません。しかし実は、この二つは大いに関係があるんです。で、人に見せるため、それは何を人に見せようとしているのでしょうか。そのことがこの後7節までのところに語られています。で、まず、聖句の入った小箱の紐を幅広くするとあります。で、これは新命記6章8節のその言葉を印として手に結び、記章として額につけという御言葉から来ています。で、この御言葉を文字通りに受け止めて、聖句の書かれた小さな紙切れを入れた小箱を腕や額につける、紐でつけるということがなされていました。ファリサイ派はその小箱の紐を幅広くして目立つようにすることによって、自分は神の御言葉を腕や額につけていつも覚えているということを人々に見せようとしていた。で、衣の房を長くするっていうのも、これは民数記の15章38節に、衣服の四隅に房をつけることによって主の戒めを思い起こすようにと語られていることから来ています。つまり彼らが人に見せようとしているのは、自分がいかに神の律法を大事にし、それを常に思い起こし、また守りを行っているかということ、要するにつまり自分の信仰深さです。それを見せることによって彼らは人から尊敬され重んじられることを願っている。6節7節に、宴会では上座、街道では上席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好むとあるのはそういうことです。彼らが律法を守り、またそれを人々に教えているのは、すべてこのように人に見せるため、自分の信仰深さを人に示して、自分が尊敬されるためなのだと主イエスは見抜いておられるのです。で、それはもっと言えば、彼らがしていることはすべて自分のためだということです。彼らが神の律法を熱心に守り、そして人々にも律法に従って生きることを教えている、それは自分が尊敬され重んじられるためなのであって、神の民として神の律法に従って生きるにはどうしたらよいんだろうか、つまりは信仰者としてどういうふうに生きるべきなのかと悩んでいる、その人のためではないんです。で、だから彼らの教えは人を生かすものにならないの、人に重荷を負わせるだけで それを動かすために指一本貸そうともしないというのはそういうことなんです。で、主イエスはこのように自分の信仰深さを人に見せることによって人からの尊敬を得ようとしているファリサイ派の人々のことを意識しつつ、8節以下で、だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の師は一人だけ、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである、とおっしゃいました。まあ、人間を先生とか父とか教師とか呼んではならない。で、これはこの世に先生とか教師と呼ばれる人がいてはいけないということではないでしょう。まあ、教会において牧師は御言葉の教師として立てられています。まあ、牧師のことを先生と呼ばなければならんということは全くありませんけれども、まあ、そう呼んでも間違いではないんです。あるいは子どもたちのための教会である教会学校にも教師が立てられています。で、これらのことがこの主イエスの御言葉に反していると考える必要はありません。またこのことは家庭において子どもが父親をお父さんと呼んではならないということでもありません。主イエスが語っておられるのは、共に主イエスキリストに従って歩んでいる兄弟姉妹の間で人よりも立派なものになり、人から尊敬され重んじられる、そのために先生とか父とか教師とか呼ばれることを求めることへの警告です。まあ、それゆえにこの教えは次の11、12節のあなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる、こういう教えへとつながっているのです。先生とか父とか教師と呼ばれてはならないというのは、この高ぶることへの戒めです。自分が高いもの、偉いもの、立派なものとして人から尊敬され称賛されることを求める、そのことが高ぶることです。そうではなくて、むしろへりくだるものとなること、つまり人よりも低いところに身を置いて人に仕えるものとなることをこそ主イエスは私たちに勧め求めておられるんです。主なる神の前ではそのようにへりくだるものこそが本当の意味で偉い人なのであり、神はそのようなものをこそ高めてくださるのだと主イエスは教えておられるのです。で、このように主イエスはここで自分の信仰深さを人に見せることによって、偉いもの、立派なものとして尊敬されようとする高ぶりを戒めておられます。で、ファリサイ派の人々は神から与えられた律法という正しい教えを語っていたけれども、その高ぶりのゆえに人を本当に助け、力を与え、救うことができなくなっているのです。で、そういうことは私たちにおいても起こります。自分の中に自分の立派さを人に見せて尊敬されたい、そういう高ぶりの思いが少しでもあると、私たちが人に何か教えたり、アドバイスするその言葉は、たとえその人のためを思って語っていても、自分のための言葉になってしまうんです。自分のための言葉は、相手に重荷を負わせるだけで、その人を支え助けることはできないのです。で、それでは私たちはどうすればよいのでしょうか。どうすれば高ぶりに陥らずにへりくだるもの、使えるものとなって本当に人を生かす言葉を語ることができるようになるのでしょうか。まあ、そのことが示されなければ、この主イエスの教えも結局この使えるものになれ、 か、へりくだるものになれという背負いきれない重荷を人の肩に乗せて、で自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしないということになってしまうでしょう。でその時私たちの中で何が起こるかっていうと、それは自分の謙遜さとかへりくだりを人に見せる、そのことによって自分の信仰深い、自分が信仰深い立派なものとして尊敬されることを求めるという、まあ、新たな高ぶりでしかないでしょう。まあ、それでは結局先ほどの聖句の小箱の紐が自分の謙遜さに置き換わっただけのことになってしまいます。この高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められるという教えにおいて、主イエスは何を考えておられるのか、そのことを捉えるためにあの三条の説教を振り返りたいと思います。そこにも彼らのすることは全て人に見せるためであると同じようなことが語られていたのです。それはこの福音書の六章の初めのところ、六章の一節二節にこのように語られています。六章一節二節、見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられない。だから施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や通りでするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。よく言っておく、彼らはその報いをすでに受けている、このように語られています。あるいはその後の五節にも、また祈るときには偽善者のようであってはならない。彼らは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈ることを好む。よく言っておく、彼らはその報いをすでに受けているとあります。でさらに同じ6章の16節にも、断食するときには偽善者のように暗い顔つきをしてはならない。彼らは断食しているのが人に見えるようにと顔を隠す仕草をする。よく言っておく、彼らはその報いをすでに受けているとあります。人に見てもらおうとして施しや祈りや断食をする偽善者たちのことが批判されているんです。でそれは律法学者ファリサイ派の人々が人に見せるために聖句の小箱の紐を幅広くしたり、衣の房を長くし、宴会では上座、街道では上席を好み、先生と呼ばれるのを好んでいるのと全く同じことです。三条の説教のあの六章と本日の箇所とでは同じことを語っているんです。で六章において見てもらおうとして人の前で善行を行う人々のことが偽善者と呼ばれていました。人に見せるために立法を守り行っているファリサイ派の人々こそまさにこの偽善者です。でそれゆえにこの23章のこの後の13節以下のところには、立法学者たちとファリサイ派の人々、あなた方偽善者に災いあれと何度も繰り返されていくのです。主イエスは彼らの高ぶり、その根本に偽善があることを見ておられるのです。で、偽善っていうのはどういうことなのでしょうか。で今読んだ6章には、施しや祈りや断食において偽善に陥っている者たちの姿が描かれていましたが、そこに共通して出てきていた言葉があります。それは、彼らはその報いをすでに受けているという言葉です。まあ、この言葉が偽善とはどういうことなのかを語っているんです。で、この言葉を偽善者たちには 神からすでに何らかの罰が下されているというふうに読んでしまってはなりません。ここでの報いは罰という意味ではなくて、むしろご褒美、良い報いのことです。偽善者は人に見せようとして良い善行をする、そのことによって人から褒められ尊敬される、そういうご褒美、良い報いをすでに受けているのです。そしてこの受けているというのは、もう十分に受けていてそれで満足しているということを意味しています。つまり彼らは人に褒められ尊敬されるという人からの報いだけでもう十分に満足していて、神からの報いを求めてはいないのです。それは言い換えれば、神を見つめていない、神と共に生きておらず、神が自分をどのように見つめておられるのか、その神の目、神の眼差しを意識していないということです。人の目、人からの評価が全てとなっていて、神の目を意識していない。で、これこそが偽善の本質です。偽善っていうのは自分を実際よりも立派に偉く見せようとすることではありません。それはむしろ偽善の結果として現れることであって、その根っこにあるのは人の目、人の評価で心が満たされていて、神の目を意識せず神からの報いを求めていないということなのです。で、そういう偽善に陥るときに私たちのすることは、それがたとえ良いこと、正しいこと、あるいは人助けであっても、人に見せるための高ぶりの技となる。そしてそこで私たちが語ることは、人に重荷を負わせるだけで、それを動かすために指一本貸そうとしない、人を本当に生かすことのできない教えになるのです。で、こういう偽善からこの高ぶりが生まれるのであれば、そこから抜け出す道もそこに示されている。それは私たちができるだけ自分を低くして、謙遜にへり下って、人に仕えるものとなるように努力をするということではありません。そういう私たちの努力によって偽善から抜け出すことはできないのです。なぜならば、そういう努力は先ほど見たように自分の謙遜を誇るという別の高ぶりを生むからです。私たちが偽善から抜け出すために本当に必要なことは、人の目、人の評価を気にすることをやめることです。そしてそれは神の目をこそ意識し、神からの報いをこそ求めていくということによってこそ実現するの。神が自分を見つめておられる、その神の眼差しの前で生きるものとなることによってこそ、私たちは偽善、高ぶりから解放されるのです。神は私たちをどのような眼差しで見つめておられるのでしょうか。聖書は、神が一人子イエス・キリストをこの世に遣わし、その主イエスが私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったことを告げています。神はそのようにして罪人である私たちを許し、新しく生かしてくださっているのです。つまり私たちを見つめておられる神様の眼差しは、一人子の命をすら与えてくださるほどに私たちを愛してくださっている、愛の眼差しなのです。神は私たちを一人子の十字架の死によって罪の支配から救い出して、ご自分の子として生かそうとしておられる。で、この神の愛の眼差しの前で生きていくときに、私たちは人の目、人の評価を気にすることから解放されるのです。そこでは 人に自分を立派なものとか信仰深いものと見せる必要はもうありません。弱く罪深い私たちがそのままで神に愛され救っていただいているからです。そのことを見つめていくときにこそ私たちは高ぶるものではなくてへり下るものとなることができる。人に重荷を負わせるのではなくてむしろ人の重荷を共に背負っていくもの、人に仕え人を生かし支えるものとなることができるのです。お祈りをします。天の父なる神様、この礼拝へと招いてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。私たちは自分を少しでもよく見せようという偽善に陥っていくものです。そのことの根本には神様の眼差し、神様は私たちをどう見ていてくださるか、そのことではなくて人の目、人の評価、人が自分のことをどう思っているか、そのことで心が満たされてしまって、またその人の評価を受けることで満足をしてしまう、そのような思いがあることをこの御言葉を通して示されました。そのような偽善が高ぶりを生み、そしてその高ぶりの中で私たちが歩むことによって、私たちの言葉も行動も人を支え助けるものではなくて、むしろ人に重荷を負わせるばかりで、そしてその重荷を背負って歩んでいくために指一本貸すこともできないような、本当に人を生かすことのできないものとなってしまいます。そのような偽善高ぶりから解放されて新しくされて歩んでいくことができますように、そのためには神様の眼差しをしっかりと覚え、その神様の眼差しの中でこそ生きることが必要であることを示されました。そして神様は一人子イエス・キリストによって私たちを徹底的に愛していてくださり、その愛の眼差しを持って弱く罪深く何の取り柄もない私たちのことを見つめていてくださる、そのことを示してくださっています。どうぞ御言葉によってこのあなたの私たちを見つめていてくださる眼差しをの前にしっかりと立つことができますように、そのことによって人の目、人の評価を気にすることから解放されて、あなたの愛の中を喜んで生き、そしてへり下って人に仕えていくものとなることができるように、人を本当に生かすことができるような言葉を語ることができるものとなりますように、私たちを導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。